ですね、正門と円楽との関係ですね、これについてお話をしております。そこでもう一度ですね、簡単に説明をしますと、私たちっていうのはこれどういう存在かというと、肉体に、ね、業っていう魂がこう宿ってるんです、ね、肉体に業というものが宿ってる、これが私というものです、ね、で肉体っていうのはどんなものかというと、肉体っていうのはロボットみたいなものです。わかりやすく言うと、だからこのまあよく上の心下の心で言うなら、上の心っていうのは良いことならやらないといけないって思うし、上の心ではできるんです。わかりますかね。上の心ではこれをしなさいってやったらできるんです。これをしちゃダメだって思ったらやらなくて済むんです。非常に理性的な存在が上の心。なぜ理性的なのかっていうと、ロボットだから。ロボットっていうのはプログラムされるとその通りに動く。で、良いことをしなさいって言ったら良いことをするし、悪いことをしちゃダメだってなったら悪いことをしないようにできるのが上の心なんです。それに対し下の心っていうのが本体、本心。これは自由意志なんですよ。それ善とか悪とか関係なく行動することができるのが、これが私の本体。それが肉体に宿っているっていうのが私なんです。で、今何を説明していたのかっていうと、この肉体っていうのはどういうために存在しているのかっていうと、がっていうのはね、どういうことのために存在しているかっていうと、この業を守るために存在しているわけ。業を守るために存在してる。じゃあどんな時に、その守らなくちゃいけないかっていうと、人から責められたり否定されたりすると自分の心が傷つくんです。そこで我は自分の心を守るために責められないような行動を取るんです。さすがでしょ、偉いでしょ、ね、だからその魂業としては何もしなくてもオートパイロットで生きていけるんです。成長すると。わかります？ここわかります？この意味わかりますか？
我は自分でコントロールする。
我はですね、これなんていうんですかね、自分、まあそう、自分でもう決めてるんです。これは善だ悪だっていうふうに決めてる。だから今私が私だと思ってるものが我です。で、その奥に感情っていう業があるわ。で、その我があまりにも強いと感情が吹き上がってくると、これは悪いことだと判断して我が感情を否定するんです。こうやって押さえつける。何のためにって言ったら、感情をそのまま外に出すと否定されるからなんです。だから我としては感情を守るために、感情さん感情さん出てこなくていいんですよって言ってくれるわけ。あなたは出なくてもいいんですよ、私が我さ我がここはちゃんと対処しておきますから、どうぞここに座っててくださいっていうわけ。そうすると感情としてもそんなことはないって思ってね、反抗期だったらこう感情、その我を振り切って行動するわけ。これが感情のコントロールが効かない状態っていうかね、理性が感情をコントロールできずに外にバーンと出ちゃった状態で、実際出ると外の人から責められるわけ。何やってるんだ、 こんなことするんじゃないぞっていうふうに責められるので、ほら見なさい、感情さん。あなたの意思で行動したら、あなたは責められて苦しむだけなんです。だから、感情さん、ここで座っていただいたらいいんですと。
おとなしくしてなさい。
そうそうそう。すべて私がやっておきますから、ね。あなたはここに座っていたらいいんです。幸せでしょ？もう座っているだけで、もう毎日暮らしていくことができる。
そんな。
どうですか？幸せですよね。
苦しいんじゃないですか？
苦しい？なんで？だって、何にもしなくても楽して生きていけるんですよ。何にも考えなくて生きていけるんですから。オートパイロットです。ね、ちょうどこう肉体がガンダム、そしてゴーがアムロだとするとね、ね、ガンダム行く行けっていうふうに言ったら行かないんです。ガンダム発進って言ったら発進しないんです。ガンダム、アムロは乗ってるけど、アムロがこうやって操縦してるけど、それとは関係なくこう動いてるんです。どうですか？
本当の自分はアムロだからね。
幸せですよね。
自分の意思もないもんかって。
自分の意思はあるんですよ。自分の意思はあるんだけど、自分の意思を出すと否定されるって思ってるから、怖くてもう否定されたくないから奥にもう隠れちゃってるんです。でもうがでこういうふうに行動したら、こうなんていうんですかね、否定されないっていうプログラムがされてるから、もうこうやってこうアムロとしてはこうやって座ってて、
でも一緒それじゃつまんないでしょ。
こんなふうなこうで、ガンダムはこう動いてるわけ。
自分のようで自分でないね。
すっかり否定されてるときは我慢かなり強い
って。そう、すっかり否定されているときはね、もう我は強いし、我は生きること自体を諦めてるわけ。もうなんて言うんですかね、もうおばあちゃん、ほら、ここに座って、いてていたらいいんだよ、とか言って。
ずっといつまでも。
でね、窓を見てく
る。もうわかんないの見てるんじゃないか。
いやいやいや、もうだから、こうやってもう生きることを諦めているわけ。ところが、こういう人がね、うん、もう素敵な彼氏とか彼女を見つけたとなると、この人なら私を出しても許されるかもしれないっていうことで、もう生きるわけ。もう死んでいたはずのこいつ、死んでいたはずの感情がうおっ、おわあ助けてくれって。そりゃそうですよ。感情としてはね、何のために生まれてきたんですかね。生きるためなんですよ。生きるために私たちは生まれてきたんです。ところが、我があまりにも強くなってしまうと、もう生きてないんです、この世界において。そういう人は、この目がね、死ぬんです。いませんか？自分の周りでこう目が死んでいる人。ね？目に光がない。そういう人はもう我が強くて生きることを諦めてしまっている人なんです。死んじゃってるってね、死んじゃっている人。でもそんな死んでいる人でも、その何て言うんですかね、自分のことを認めてくれる存在が現れると、これが善知識なんです。そうすると その全知識っていうのはどんなことをしてもその人のことを決して否定しないんです。否定しない方なんです。だからその全知識のそばにいると感情が復活するわけです。そう、が薄くなっていくんです。はい。がっていうのは感情を守るためにあるんですけど、結局なんでがが強くなってしまうかというと、感情をそのまま外に出すとみんなから否定されるんです。ね。だから否定されたくないからがによって守ってるんです感情。そのうちもうこの世界は誰も私を認めてくれる人なんていないと思うようになって、その感情、心そのものが死んじゃうんです。こうやって。ね。で、心が死んだ人が、やがて年を取って、肉体そのものも衰えてくると。そうすると、ボケが始まるんです。わかりますよね。死んでるんですから、まず心が。でもうロボットなんです。ロボットっていうのは年を取ると動かなくなっていくんです、ね、それかもう考えがあのね、もうそのプログラミングされたことしか動けないから、子育てをしてきたお母さんが子供がみんな自立してしまうと自分の役割がなくなるわけ。それでこうなんていうんですかね、何もやることがなくなって心がないので、そもそも役割がある間はもうロボットのように同じことを繰り返してるから、本当はもう心が死んでいる、つまりもうボケている状態なんだけど表面に現れない。日常生活は一緒だから。だけどその日常生活がガラッと何かね、定年退職するとか子供が自立してしまうということで大きな変化をする、ね、今まで、食事の準備をしていた、ね、女性の方が老人ホームに入る、
はい、
そうすると食事の準備も何もしなくていい、
何もしなくていい、
そうするともう自分の役割がなくなるわ、
ボケてくるもんね。
そうなんです。それはもうすでに心が死んでるわけ、ないわけ心が。
死にたいって言ってるよ最近。
そう、死にたいですよ、それは。
嘘ですよ、それは。
いや、死にたいっていうのは。
死にたいとしていないよね。
自分の存在を消したいってことだ。
ああ。何もすることないってことは、もう存在価値がゼロに。
そう、ね。苦しいわけ。わかりますかね。で、そういう人が本当に死んでしまうと、もう心自体がもう死んでるので、肉体、ね、わかりますかね？肉体は、ね、もう死んでしまったらね、その心はすでに死んでるから、本当に消えてしまう。わかりますかね？その、おじいちゃんとかおばあちゃんとかを見てね、それはもう心がちゃんとある人なら別だけど、がっていうのは表面だけを、本当にも問題にしている人っていっぱいいるじゃないですか。表面だけに取り繕っているような人、その表面がなくなっちゃうんですよ、死ぬっていうのね。こう肉体で言ったら、こう外側のこう人から見られている部分だけ、ここだけ意識が集中してるんですよ。こうこんな感じ。外側にだけ、こう、表面的なものばかりを問題にしている人が、その表面が死んだらなくなっちゃうんです。でも何が残ります？
がは残らないの？
がは残らないです。がは、だって肉体だから。生まれてできて死んでなくなるものなんです。どうなります、
死んだままの
ゴーはゴーっていうのはこの中でちゃんと形を持ってないの、その外側の、まあ、風船の中にゴーっていう水が入ってますと。風船が割れたらどうなります？そう、全部なくなっちゃう。なくなるっていうのはゼロになるわけじゃなくて、形を保っておくことができないってことですか。つまり消えてなくなる。いや、もうその自分がない人はですよ。みんながみんなって話をしてるわけじゃなくて、自分を持ってない人は死んだら消えてなくなるんです。私のお墓の前
ガガの、
はい、
ガガの、ガガの、ガガの自分のゴーだと思って勘違いしてる。
そうそう、がを自分だと思って私たちは生きてるんです。だから私イコール上の心だと思って一生懸命悪いことをしないように良いことをするように生きてるわけで、自分にとってこの感情はね、邪魔な存在なんです。だから私をね、感情が吹き上がってくると悪いことをしてしまうから。だから私はこの感情を否定して、はい、座っててくださいっていうことで生きていこうとするわけ。そうすると感情が本当の自分だから、そうやって押し込められた感情はやがて生きることそのものを諦めてしまうんです。頑張って生きてもダメだ、
いずれ爆発するんじゃなくて、
それは爆発するのは誰か私のことを認めてくれる存在が現れた時なの。そしたらもう感情としてもね、何のために生まれてきたかわからない。このまま死んだらそのまま消えていくだけなんです。生まれる前も消えていた。そしてやっと肉体を持って、私としてはこう自分を持ちたいと思ってね、生まれてきたんですね。だから仏教というのは自分を持つための教えなんです。自分を持つために私たちの我っていうのはね、ゴーゴーっていうのはこれ無限にこう広がっていくわけ。こう入れてね、こういろんなものを買ったりして、どんどんどんどんどんどん広がっていく。だから一つ入れたら一つ捨てるとかね、一つ出したら一つ入れるとかね、そうやって一定を保つように保つように訓練してるわけ。そうしないと私たち、私っていうものがこう、このね、肉体の中でどんどんどんどん膨らんでいってしまうんです。わかりますかね。
あんまり何もあるのを取り込んで、
そうそう、だから一つの形を保っていくことができずに、やがてこう、バーってね、死んだとともに全部こう、外へ外へって流れていっちゃうわけ。わかりますよね。このゴーっていうのはエネルギーですから、ベクトルですからね。ベクトルが常に外へ外へって向いている人は、肉体を失ったらもう全部外へ外へと拡散していってしまうんです。だけどそうじゃなくて、一つ入れて一つ捨てる、一つ入れて一つ捨てるってなると、自分っていうものが拡大していかないですよね。今一生懸命皆さんに整理をしてくださいとかね、また出したらしまうとか、開けたら閉めるとか、使ったら片付けるっていうことを一生懸命ね、繰り返し繰り返しやってくださいっていうふうに言ってるのは、それは自分の中でこう循環を持つためなんです。自分というエネルギーがね、こう一定の流れを持ってずっと循環していくためにね、そのやってもらってるんです。 そうそう。はい。そうすることによって私の中で自分っていうものがこう作るね、でき始めていく。一つの自分っていうものが。ね。これが、生我っていうふうに言われるわけです。生我と。ね。小さな我。仏教っていうのは、これ生我の教えなんです。まず。生我を作っていくんです。そもそも自分というものが存在していなかったものが、仏教の戒を実践していくことによって、ちゃんとした生我を作っていくっていう教えなんです。これが、生生仏教なんですね。生生仏教。つまり、ちゃんとした自分を作っていくっていうのが、まず仏教の教えなんです。少女。これに対して大乗っていうのがあるんですけど、大乗はまあちょっと置いといて、少女っていうのはどんな教えかというと、少女というのは自分を作っていく教えなんです。自分っていうのはこの肉体じゃなくて業なんですけど、その業っていうのはちゃんとこう循環させておかないと、一つにこう保っておくことができないわけ。そうなんですよ。広がっていっちゃうんです。どんどんどんどん広がっていっちゃうんですよ。わかりますよね。私のね、子供とかを見てると、どんどんどんどんいろんなものが欲しい欲しい欲しいとかってなる。ね。何かをこう買ったら次、次、次って欲しい欲しい欲しいで増やしていく。増やしたものを捨てないじゃないですか。そうすると自分のこう、ね、自分っていうものがどんどん拡大していくわけ。大きくしたいんです。なぜかと不安だから。大きくすれば壊れないって思ってるんですよ。つまりもともと私っていうものは存在してなくて、それが肉体を持って初めて私というものが存在できたわけ。それだけで私の心としては魂としては幸せなんです、ね、だけどいずれこの肉体も滅んでしまう。だから私たちとしてはこの私というものをなるべく滅ばないように拡大しておきたいっていうのが根源的にあるんです。迷ってるから。だからお金は増えていくと楽しいですよね。財産も増えていくと楽しいですよね。物も増えていくと楽しいですよね。そうそう。例えばね、なんかこう会を作ったとしたら会員がどんどん増えていくのが楽しみですよね。こう拡大していくことが楽しみなんです。なぜかって拡大をすれば、たとえ死がやってきたとしても崩れないんじゃないかって思ってるんです。そう。
なんかが残りそうな気がする。
そうそうそうそうそうそう。いわゆる中国の信心に言ったらね、阿弥陀様って信じた後にお釈迦様って信じて、キリストの神よって言った後にアラーの神っていうふうにやるわけ。これが中国。どこかで救ってくれると思ってる。それと同じようにたくさんのものを手に入れれば何かが残るんじゃないかって思ってるんです。それでこうどんどんどんどんどん拡大していくけど、拡大すればするほど中身が空っぽな空洞になっていくんです。あとは器がね割れるだけです。はい、どうなります？パーン。はい、みんなここから拡大の動きでわーってね、豪が流れていくわけ。そうそう、お釈迦様がね、お経の中にこんなことが書いてありますけどね、その果てしなくね、どんどんどんどん広がってね、苦しんでいるものが見えたってね、お経の中に言われてますけど、それはもうこういわゆる自分の業をね、 コントロールする術を知らずに我をどんどんどんどん拡大していくことばかりをやってきた人は死んだらこう自分がどんどんどんどん広がっていくわけ、果てしなく広がって消えていくんです。だ消えるっていうのはそういう意味です。消えるっていうのはそのもう広がって消えていくってことね。例えば私が死ぬ、日本全国に広がったらどうですか、私のこの中の魂が。そうそうそう、そしたら日本全国にもう全部広がってたらもう私じゃないですよね、それは。はい、それは消えたのと一緒です。だから私たちはこの自分のね、肉体の中にある魂をこう循環させて一定に保っていく訓練をしていかなくちゃいけない。これが戒なんです、仏教の。戒が必要なんです。幸せになるためには戒が必要。清浄仏教は戒の教えなんです。戒が必要なんです。戒っていうのはもう出したらしまう、出したらしまう、出したらしまう、出したらしまう、出したらしまう、出したらしまう、出したらしまうっていうことを延々と繰り返していくんです。それに対して私たちの本来持ってる迷いというのは、出したら出しっぱなし、開けたら開けっぱなし、つまり我を拡大していくわけ。出すっていうのは我をつける、拡大って意味なんです。しまうっていうのは我を取るってことなんです。縮小の方向なんです。出して片付けたら元の状態に戻る。でも出したら出しっぱなしだったら我は拡大するわけ、ね、新しいものを買う、次のものを買う、その次のものを買うってなればどんどんと我は広がっていきます。我が広がれば広がるほど自分ではその全ての我をコントロールすることはできなくなって、やがて消えていくわけです。自分という存在がどんどん希薄になっていくんです。自分というのをちゃんと保つためには我をつける我を取る、我をつける我を取る、我をつける我を取るっていうことを繰り返していかなくちゃいけないわけ。ところが私たちは我をつける、我をつける、我をつける、我をつけるっていう人生なんです。
自分っていうものが保ってれば、もしこの肉体がなくなってもここ
に。そうそう、保つ。そうそう。
ここに残っている
。そうそう。はい。
そうじゃなきゃ、どっかへ飛
んで。そうそうそう、飛んでいってしまう。だからよくこのおじいちゃんとおばあちゃんとかね、接して、見るとね、本当にその表面ばかり取り繕って中身が本当にないなと、自分持ってないなっていう人いますよね。こういうような人は本当に死んだらもう消えてしまう人なんです。中身がないから。でこの表面が死んだらなくなるわけですから、
自分というものを作ってこれなかった人。
そうなんです。
仏法に出会えないとそれはできない。
そう、仏教に出会わないとほとんどの人がこの表面に取りつく、表面を取り繕って中身に目を向けることなく人生が終わっていく。これをお釈迦様はね、その仏の眼を閉じると毎日毎日雨が降るがごとく地獄へ落ちていくものがいる。地獄っていう世界があるわけじゃなくて消えていくということです。苦しみの底へと落ちていくものがいると。それを思うとかわいそうでかわいそうでしょうがない。さあそうですよ、周り見渡してね、自分を持ってる人がどれだけいますか。はい、ほとんどの人が自分を持ってないの。いや小さい時ありますよ、みんな。でもある程度30、40となっていくとね、やがて自分がは強くなります。でもがの中にある自分はどんどんと希薄になっていくんです。 そうそうそう。そして正義がね強くなる。何が正しいか何が間違ってるかっていうことにとらわれてね、その自分の感情っていうものが見えなくなっていくわけです。つまり自分の感情に対してね、まあ座っててください、ね、でも感情は感情でなんていうんですかね、その否定されたくない、いつもは諦めてるけど、だけどやっぱり感情を否定されたままでは苦しいから、間違っている人がいると感情がブワーって吹き上がってきて、その人を徹底的に責めるんです。その時だけ感情が出せるんです。こうやってね、あんた間違ってる、直しなさい直しなさい直しなさいっていうのは、その時だけがは否定しないわけ。だから感情がブワーって吹き上がってきて相手を責めるわけ。責める。ね。で、責められた人は、やっぱり悪いことをしちゃいけないんだってなって感情が潰されていくと。悪循環が出来上がる。みんな感情が潰されて、ね。そして諦めている。そして悪い人を見た時だけ感情が吹き上がってきて責める。そう、親が子供を責めるのは、その時だけ感情が外に 出せるから。だから間違いを正すために怒ってるんじゃないんです。怒りたいから怒ってるんです。
自分をさらけ出してる。
そうそうそう。その時だけアムロが、よし動けるぞっていうことです。ガンダム、いけ攻めるんだ
でも子供の心を摂取してる。
そう、それをやられた子供は、ああ悪いことをしちゃいけないんだと感情を否定するようになって、やっぱりこの我によって感情が潰されていく、摂取されていく。分かっていただきました？この世界、
顔を出すってことは殺生することなんじゃないです
か。はい、自分の、はい、
顔を出すということは殺生することになるから、
ね、自分の顔を出していく、あ、そうですね、殺生していくってことですね正義を貫いていくってことは、自分の感情も殺すし、人の感情も殺していくわけです。
思いとどまれない。
思いとどまることなんてできない。なぜなら日頃感情を抑えて生きてるんだから、
吹き出すままに
それが、だって感情としてはもうずっと諦めさせられてるんですよ、ね。ところがね、相手が間違ってる、間違ったことをやってる時だけ、感情は立ち上がって、ガンガン攻めれるわ。その時だけ、生きてるっていう実感が起きるんです。そうすると、苦しくなってくると、悪い人を探しては攻めると。そういう人間になって。そう、自分がその時だけあると感じる。自分を感じるために人を責め続けるような人間になっていく。
僕しか作ってないことになるから
。はい。
でもその感情は、その悪い感情ばっかりでなくて、相手をこう認めてあげる。
相手を認めることなんてできませんこの感情は。自分がまだ認められてないのに人を認めることなんてできません
なるほど。
あ、そっか、それはいつも責められてきたから、責められたものしか出てこない。
そうそう、
責められたものしか出てこない。
いや、だから自分、そのいつも責められてきたから、うん、感情が外に出せるのは責める時だけなんです。それがこう見下しながら、うん、あなたもよくやったよ、うん、
嫌な感情だ。
こういう時しか感情が外に出せない。わかります。
まあ、我を小さくしていくというか、生涯になれる なるためにはやっぱり仏法を聞かないと、
だからその自分を出すためにはね、自分を出すためには結局人から否定されるようなことをしたとしても認めてくれる存在が必要なんです。それが全知識なんです。だから全知識がいるといないとではもう全然違うんです。全知識がいなかったらもう私たちはですね、そんなもう感情を押し殺して生きていくしかないんです。そしてその感情を表に出せるときは人を責めるときだけなんです。人を見下すときだけなんです。その時だけ生きてるっていう実感があるから、もう人を責めずには折れなくなるんです。止まらないんです、それが。そう、その時だけ目がランランと輝く。
人を責めることが少なくなったなと思えるのは、
人を責めることが少なくなったなっていうことは、自分の感情が認められることが多くなってきた。
多くなったっていうことだ、
はい。
そうでないと、がんを小さくしていくっていうことはできないっ
ていうこと。はい。さあ、全知識っていう方はですよ、その感情を認めてくれる方なんです。決して感情を否定しないんです。例えばこのがんを潰してでも、感情を大事にしてくれる方なんですよ。はい。
それで先生、あれ、もうこういうことされても嫌なんですよねとかって言うとね、
はい、
それは嫌ですねって先
生。あ、そう、それは嫌ですよね。
それは嫌ですね
っ
ておっしゃった
から。いやいやいや、それは感情が嫌だって言ってるんですか。いや、それは嫌ですよね。
一緒に嫌だって言ってみたみたいに。
それをね、もう正論でね、いやいや、そんなことは言いますけど、こんなことやっちゃダメですよっていうのは簡単なんです。でもそれをやると、あ、そうだそうだってなって、ガが感情を押し殺して殺しちゃうんです。また世の中はそういう教えなんですよ。例えばいじめをしている人を見て、いじめなんてやっちゃダメだと責めるんです、ね、喧嘩をしている人を見て、喧嘩なんてやっちゃダメだと責めるんです、ね、でも仏教は、いやいや、感情が表に出てるっていうことはね、それはいいことなんです。なら喧嘩いいことじゃないですかって言ったじゃないですか。
そんないいことない。
喧嘩いいことじゃないです。それは喧嘩っていうのは、がはですよ、喧嘩しちゃダメだって思う頃なんです。そのがよりも感情の方が優位に立ったから喧嘩したんです。
喧嘩したい。
そう。
自分を主張したいと思う。
ね、それに対してみんながみんなね、いや喧嘩はダメだっていうふうに言うと、感情はまた潰されていくわけ。いや、そうじゃないよと、喧嘩いいじゃないですか、いや、ぜひやってくださいと。
それは自分で気づかないとダメでしょ。
そうそう、そういうふうに言ってもらえると、あの全知識さんが喧嘩して OK って言ってくれていると、こうなると、あれ、喧嘩していいんだ、つまり感情を出していいんだってなる。つまり感情を出していいってのは喧嘩がいいってわけじゃなくて、あなたのね、あなたのこの世界はあなたの力で生きてていいんだよってことなんです。それをこう訴えたわけ。だから喧嘩がいいっていうのは喧嘩がいいって意味じゃないんですよ。感情をこう出して、そう、感情を出していくことが大事なことなんだ。今、がが否定してきてるけど、だけど、そのがはね、今、あなたを守るために必要な時があったんですよ。感情出さない方がいい時があった。でもそれは昔のことであって、今じゃないんです。今は感情を出しても否定されない。大丈夫。全知識は知恵の力でね、もうどんなことがあっても守るから。だから出していいですよって言ってるんです。出すことによって、死んでいた目が 復活するわけですよ。目の輝きを取り戻すわけです。ああ生きているんだってなるわけです。そうなるとこの我と業とのせめぎ合いが始まるわけです。我は悪いことをしちゃいけないって思ってる心、業はもう外に出てきたいと、出たいと、出たいって出てくるわけ。
いい感じしないよ、やっぱり喧嘩したら。
でも最近はね、いやこれ言ってやるかなと思う時で、ちょっと待てよとか思ったんで、でも先生は言い合いをしなさいって
言ったら、そう言い合いをしなさいって言うんだ、いけない。そうやって感情を復活させていくわけ。感情をまず復活させないと、その感情を育てて生涯まで持っていくことができないわけ。世の中は正論を言うんです。いやあなたはそんな喧嘩なんてやっちゃダメですよ。ご主人を立てて、ね、引くときは引いて、ね、散歩進んで、こうね、こう三つ指ついてやるのがね、これが奥様の姿ですよと、こう世の中は言うけど、仏教はそうじゃない。行け、やれ。
ついこの間すごく仲良くしてる、もうすっごい立派なご夫婦なんですけど、うん、彼女にね、いや時々お父さんと言い合いするんだって言ったらね、いや喧嘩はダメよって言うんですよね、
うん
うん、だからちょっと違うなと思ってね、
そうダメよっていうふうに世の中は言うわけ。世の中はもう感情を否定した世界だからね、そんな争いのない、うん、心のない世界で生きていきなさいよと、こういうふうに言ってるわけ。仏教はそうじゃない、ね、感情を否定したまま生きてたらやがて死んで消えるだけなんです。何のために生まれてきたんですか、この世界に。何のために生きてるんですか。生まれてね、何にもできなくて死んでいくならね、生まれてくる来た意味がないじゃないですか。だったらね、この感情を出してね、この世界にね、いろいろね、厳しいこともあるかもしれない、責められることもあるかもしれない、でもちゃんと生きていこうよと、自分の足でね、この足で、それが仏教なんです。はい。この感情を出して育てていくことによって、その感情がやがて菩薩になるんです。それが生死なんですよ。その感情を否定してくるものが自力なんです。我なんです。我の働きが自力。自力っていうのは何が正しいか、何が間違ってるかっていうことを正論だけで言う心なんです。喧嘩は悪だよ。正論です。ね、悪いことしちゃいけませんよ。正論です。良いことしなさいよ。優しくしなさいよ。思いやりのある言動を取りなさいよ。全部正論です。その心によって感情が潰されてるんです。
健全精進の層は、その正論ばっかりに疲れてきてるっていうのもあるな。
それはね、疲れてきてるんじゃなくて認められてきてるから、だから正論だけで生きていかなくて良くなってきてるんです。
だから疲れてきてもよかったんだ。
そう、
本当は疲れてはいたんだけど頑張って疲れてないふりをしてた。
そう、
だからその分か、気持ちが楽だから心が楽っていうのか。
そうだから、それだけこの我が業を否定しなくなってきてるんです。仏教を聞いていくっていうことは、当然ね、善知識がこの業をいろんな手を尽くして守ってくれるわけ。感情を守っていく。だから我がね、まあ、世の中はね、正論ばかりでこんなことやっちゃダメだよっていうふうに言ってくるわけ。たった一人善知識だけは、いやいやいいですよと、ぜひやってくださいと、後で謝ればいいんですとかね、そういうふうにその感情を大事にしてくれるわけ。それによってその自力である我がね、 その弱くなってくるんです。あ、そうなんだ。自分というものを外に出しても生きていけるんだと。ね。こうなるわけ。自分というものが外に出せるようになってくる。そういう人ほどね、前置式にね、文句垂れるんです。もうこうじゃないの、親父が言ってる、こうじゃないですか。こういうことじゃないですか。もう食ってかかるんですよ、もう。
いや、そりゃそうなんですけど、こうでね、こうで、こうで。
やっぱり正論をぶつけた
んだ。そうそうそう。いやいや、こうで、こうで。そうなんですけど、まあでもね、仕方ないじゃないですか。いや。こうなんです食ってかかられるわけですね。おそ僕としてもね、いや食ってかかられて僕のことじゃないですよね、この話っていうのね、なんで僕がこのことで責められないといけないんですかと思いながらも、いやいやでもこうでこうでこうでこうでこうでっていうふうに言いながら、感情を殺さないように殺さないように持っていくんです。そうやって感情を育てていくんですね、感情。だから最初はもうこの、なんていうんですかね、抑え込んだ人ほど感情のコントロールが効かなくなります。それはもうずっと諦めて生きてきた人が、ある日突然もう諦めなくていいんだ、わーってことでね、もう、ねえ、いやいやいやいやいやいやって感じでこう。こうなってんですかね。
自由意志
だ。何やってもいいんだってね。
自由意志
ね。
自由奔放。
そうそうそうそう。でもこの世界は因果の道理があるからね。何やってもいいわけじゃないんです。それは人は攻めてこなくても、因果の道理に従って悪をしたら苦しむし、善をしたら幸せになれるので。だからこの業としても何をやってもいいわけじゃないんです。この世界は因果の道理に縛られてるから、だからたとえ人が責めなくても因果の道理の報いによって苦しむんです。でもそれまではね、私たちの感情は人がが私を縛ってるって思ってるんです。そのがの外は自由な世界があると思ってるんですよ。何やってもいい世界があると思ってる。
でも因果の道理はそこも働いてるんだよね。
そう、でもそれは分からないんですよ。だから全知識が、まあ、前知識のようなね、認めてくれる存在が現れると感情がブワーって吹き上がってやりたい放題やり始める。そしてそれをやりたい放題やっているのを適度に止めるのもまた前知識の仕事なんです、ね、例えばもう、ね、もう俺はね、借金してでもどれだけでもお金を使うんだっていう人がいたら、体を張ってでも、ね、もう止めなければならないわけ。それは結局、お金を使って使って、もう最後は破滅してもいいんだっていう発想なんです。つまり私は生きる価値のない人間だから、どれだけね、借金してもいいんだって思っちゃうわけ。そしたら、いや、そんなことはない。お前はね、大事な人間だから、そんなことをやめろっていうふうに止めないといけないわけです。それは相手を否定してるんじゃなくて、あなたはね、そんな価値の低い人間じゃないんだと。存在価値のね、高い人間なんだ。だから、そんな風にしてほしくはないと叱ってるだけなんです。そうやって少しずつその人を変えていく、育てていく、それが、この生涯っていう道なんです。で、生門と縁学との関係ですけど、生門っていうのはこの我が自分だと思っている段階が生門なんです、ね、だからまず業が外に現れてきやすいように存在価値を高めたり、責められない環境を作ったりね、また出したらしまう、出したらしまうっていうことを続けていかせるっていうのが、これが生門。それによってこの業がね、だんだんと外に出てくるようになる。つまり自分は我じゃなくて、上の心じゃなくて、この吹き上がってくる、これが本当の自分なんだと。これは一体何者なんだろうと こちらの方に目を向けていけるようになった状態が円覚なんです。正門っていうのは上の心が自分だと思っている。だから下の心はもう完全に抑え込んでいるね、状態なんです。それがひっくり返って、下の心が自分なんだ。これが本体なんだ。そうそう。これを大事にしていかなくちゃいけないんだ。
正門が出てこないと円覚にはいかない。
そうそうそうそう。そう。つまり、その、もう業が諦めてしまっている状態だからね、今。だから感情自体が吹き上がってこないんです、私たちの中で。で、たまに吹き上がってくると、なんて悪い感情が吹き上がってきたの、どうしたらこの悪い感情を、ね、なくすことができるのっていうふうに聞くのが正門。どうしてこんな悪い感情が起きてくるんでしょう、こんな悪い感情を起こしちゃダメですよねって思ってるのが正門なんです。
でもいいんだよ、
これが自分なんだなってね。
そう、それがやがて、あ、今自分だと思っているものは上の心で、死んだらなくなっていくものであってね、この吹き上がってくる感情こそ自分なんです。今生きようとしてるからね、吹き上がってくるんです。この世界においてね、自分が主体となって生きていきたいって言ってきてるから吹き上がってきてる。これが自分なんだ。これを大事にしないといけない。そうなんだと知らされるのがこれ円覚なんです。だから円覚に入るとこの正門という我をね、破って自由にこの世界を、うん、私というものがね、生きていけるようにしていくわけです。そうすると、じゃあこの世界を貫いている真理って何ですかと。で、今までは我というものが私を支配していた、縛ってきたけど、じゃあ我がなくなったら外は自由な世界なのかっていうと、外は自由な世界ではなくて、由意識というものによって支配されている世界なんだと、こう教えられるわけです。だから円覚っていうのは由意識の教えなんですよ。その一番の目的は感情を傷つけないために由意識を理解しないといけないわけです。
自分で自分を傷つけない。
そうそうそうそう。うん、でもその我が自分だと思っているときは全然由意識なんて理解できない。
自分ではそうだと思ってるのが我で。
うん、
じゃあそういうことを、これは違うかもしれない、まだ他の言葉あるんじゃないかと、じゃないかと思えるのが由意識。
そうそうそう、あ、ええ、その業が自分だ、感覚やがってくる感情が自分だということが分かってきて、この感情を大事にするための法則が由意識なんです。
感情を大事にするための法則、
つまり相手に対してひどい感情を起こすと全部自分に跳ね返ってきて、自分の感情が傷つきますよと。でもそれは感情っていうものにこう気づかないと、全然有意識なんていうものは分かんないんです。
吹き上がってくるものをね、ただ抑えようとしてるんだからね、うん、
はい、そう。だからこれをもう今抑えることばかりを考えてるわけ、正門の段階はね。感情が吹き上がる、抑え込む、感情が吹き上がる、抑え込む、否定するっていうことばかりをこう考えてるわけ、ね、だけど、あ、だんだんと仏教が分かってきて、この感情こそ自分だということが分かってくると、その感情を否定しないための教えが知りたいと思うようになるんです。
吹き上がって出してもいいけど、出しっぱなしではそれが自分に返ってくるよっていうことを今度教え
て、ね、はい、そうそうそう。じゃあ感情を大事にするための教え、有意識の教えが必要になってくる。だから正門から円覚へと教えが移っていくわけです。わかりますかね、うん、だいぶわかってきた、わかってきた。 だから何が正しいか何が間違ってるかっていうことにとらわれてる状態が正門。そんなことよりも自分の感情を大事にしようと思ってるのが縁なんです。
感情イコール業っていうことか。
感情っていうのは業によって吹き上がってくるものです。
吹き上がってくるものだから、
はい、その感情が自分なんだっていうことを本当にこう理解していくために円覚の教えが必要。なんとなく分かってきたものを本当にこう理解していくために円覚がね必要なんですよ。あ、そうなんだ。仏教で悪をすると感情が傷つくな。だから悪をしちゃいけないんだと。善をしたら心が豊かになっていくな。ではやっぱり善をしていかなくちゃいけないんだ。これが因果の道理なんだということが分かるんです。感情っていうのが主体となっていくと分かる。はい。でもそれはまず感情を復活させないといけないので、ね、イケイケゴーゴー喧嘩喧嘩。
そう。顔を小さくさせるためにね。
まあ、感情を復活させるための、
はい、感情を復活させるために業がね、その喧嘩みたいなもの、いわゆる喧嘩っていうのは感情が吹き上がってきたもの、それを否定しないっていうことが必要になってくる。そう。だから喧嘩が出てきちゃってるっていうのは、もちろん喧嘩しない方がいいに決まってますけど、で積極的にやれなんて言ってませんよ。積極的にやれって言ってるわけじゃなくて、積極的にやれって言うとガンガン書き換えられますから ね、喧嘩イコール善になっちゃいますから。そうじゃなくて、感情が吹きどうしようもなくて吹き上がってきた時に否定しないでねって話である。いや、善知識が喧嘩は善と教えてくださいました。俺はもう全然怒ってなくても俺は喧嘩するんだ、これで感情が復活するんだ。
吹き上がってくるのを、いやいや、これは良くないわと思ってる、やっぱりガで押さえつけてることなのでね、
はい、
でもやっぱりそこで、いや、ちょっとと思ってやると、うん、その時の言い合いしたものっていうのは、後引かないんですよね。
そうそうそうそう。
いろいろ経験してますね。
はい、そういうのが大事なんです。ね、だから、ドビンの口でも言った方がいいんです。
やめて。何やった
の。こんなこう善人ぶってね言わない方がいいんだじゃなくて、ね。
私ドビンの
口。あ、キリッチョのこと。キリッチョ。
ドビンの口。
ドビンの口って
その。言っていくことが大事なことなん
です。キリッチョね。
キリッチョ。
ね。物を言え、物を言え、物を言わぬは恐ろしきことなる。心不心ともに物を言え。
そういうこともあるわ。
ね、それは何のためかって言ったら、円覚に移っていくためなんです。お、仏教はこのね、三条の教えてて、正門、円覚、菩薩の教えなんです。
何だ、目上がってるの。
そう。で、まず感情を復活させるっていうことが一つの大きな、なんていうんですかね、課題なんです。そうなんですよ。円覚に移ることができない。そして有意識が分かって初めて、じゃあ自分の見ている世界は全部自分なんだと思って人を幸せにしていこう、なぜなら見ているものは全部自分だからっていう菩薩の教えに入っていく。
いや、有意識有意識って今までこう聞かされても、はい、なかなかそれがこうストンと落ちないっていうのはこういう過程を、
そうそうそうそうそう、経てないからなんです。だから有意識を理解するためには感情を一旦復活させないといけない。感情を復活させるってことは、まあ、ある程度のやっぱり身近な人と喧嘩がね必要になってくるわけ。いや、もちろん喧嘩しなくても分かってくれるようなね立派な人がそばにいるならいいんですけどね。でもなかなか分かってくれないような人には本当さ喧嘩でもやらないよね。 その復活しないわけです。
まだ適してるんでしょ。成長のために。
旦那さん菩薩受け止めてくれ
るからいいですか。
いや受け止めてくれないですけど。ね、でそういうことが大事なことになっていく、ね、それがやっていくと円楽の教えに移っていくわけです。
本当にね、自分の仏道のためにこの人は必要なんだって本当に思うんだよね。こうぶつかる壁のような気がするんだけど、自分がこの道を進むためには
そうでしょ。そうそう、分かっていただきました。はい、これが今日は正門と円楽との関係ということでしたね。